今日は熱中症予防について和歌山市保健所地域保健課中保健センターの辻本優子さんにお話を伺います。
高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れて体温調節機能がうまく働かなくなって体内に熱がこもった状態のことを熱中症と言います。めまいや顔のほてりであったり筋肉の痙攣、手足のしびれであったりとか、あと体がだるくなったり吐き気が出たりとか、拭いても拭いても汗が出たりとか、全く汗を逆にかかないと、体温が高くて皮膚を触ってもとても暑かったりとか、皮膚が赤く乾いていたりとか、重症になってくると呼びかけに反応しなかったりとか、おかしな返答をしたりとかすることがあります。
特に注意をしていただかなければいけないのはどういった人たちですか？
熱中症の患者さんのおよそ半数以上が65歳以上の高齢者の方になります。で、高齢者の方は暑さや水分に対する感覚機能が低下してたり、あと体の調整機能も低下しているので注意が必要になります。子どもさんは体温の調整機能が十分に発達していないので気を配っていただく必要があります。
予防方法ですが改めて教えてください。
はい、室内では扇風機やエアコンで温度調節をしていただいたり、遮光カーテンであったりとか、すだれ、室温をこまめに確認していただくことが必要です。外出された時は日傘や帽子を着用したりとか、日陰を利用すると、こまめに休息をとっていただくとか、天気の良い日はできるだけ、日中に外出を控えていただくっていうことです。あと体の蓄熱を避けていただくために、通気性の良い吸湿性速乾性のある衣服を着用していただくとか、保冷剤や氷、冷たいタオルなどで体を冷やしていただくことも有効です。あとはこまめに水分をとっていただくことになります。喉の渇きを感じなくても水分をこまめにとっていただく、水分とあと塩分、経口補水液などっていうのを飲んでいただくことが必要です。
熱中症かもしれないという場合どうすればいいですか？
まずは、エアコンが効いている室内や風通しの良い日陰など涼しい場所へ避難させてあげてください。と、衣服を緩めて体を冷やしていただくのと、水分や塩分、経口補水液などでの水分補給をお願いします。呼びかけに反応しなかったり、ご本人さんが上手に水分補給ができないっていう時は大変危険な状態になります。すぐに救急車を呼んで医療機関の方に見てもらってください。
そして和歌山市では今年も熱中症一休みどころが設けられているんですよね。
各保健センターや保健証書連絡所、コミュニティセンターなど56カ所のところで9月30日まで開設してますので、暑いな、しんどいなと感じたら休息していただけたらと思います。